今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書18章21節から35節までです。マタイによる福音書18章21節から35節、はじめに22節までをお読みします。その時ペテロが身元に来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。アーメン。では一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたは私たちを許してくださいました。あなたに対して多くの罪を犯し、多くの借金を抱えているようなものでしたが、しかしあなたは、あなたにより頼み、よるべなき、ものとしてあなたにより頼んだとき、あなたは許してくださいました。それゆえ主にある兄弟姉妹を私たちも許すべきであることを伝えるがために、あなたは7度70倍するまで許しなさいと言われました。主よ、確かに私たちもそのことができますように、そして許すべきことと許してはならないことの違いもはっきり今日教えてください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、今日あなたからなすべき命、また法則、従うべき法則をしっかりと私たちが心に刻み、そしてあなたの道を歩むことができ、あなたの幸い、あなたの祝福の命へと入っていくことができますように導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところではですね、もしあなたの兄弟が罪を犯したら、まあ最も姉妹でもいいんですけども、あなたのね、主にある兄弟姉妹がもし罪を犯した場合はどうすれば、どのように対処しなさいということを言われておりましたね。もし罪を犯したなら、二人だけのところでまず、責めなさい、ね、戒めなさい。でそれで聞き入れたなら、あなたは兄弟を得た、ね、姉妹を得たんです。でもそれでももし二人だけのところで聞き入れなかったなら、今度はさらに、ね、他に一人か二人を連れてきて、でそうして、ね、その罪を戒めなさい。でそれで聞き入れたならば、まあ、いいんですけども、しかしそれでもなお聞き入れない、ね、強情になって頑固として、自分の道を貫き通すんだということであるならば、今度は教会に告げなさい。でそれで教会に行って告げられても、教会の言うことも聞こうとしないなら、そのものは、ね、主税に、異邦人のように取り扱いなさい、ね、要するにその主にある交わりからもう追い出しなさい、ということを前回見ました、ね、確かに2人また3人の交わりの中にイエス様がおられます。聖なる主イエス様がおられます。でそれで2人でも3人でもイエス様の名のもとに集まって、そこにおいて地上で解くならば、それは天においても解かれている。地上においてつなぐなら、天においてもつながれている。それほどの権利、それほどの素晴らしき特権が教会に与えられている。だから、ね、聖なる交わりの中においてしっかりと、ね、兄弟姉妹、ね、愛の交わりも大切ですが、戒め合うこともまた大事である。そして清く保つために、教会の言うことも聞かないようなものは、ね、主善人や異邦人のように扱いなさい、ということを前回、見ましたけども、それを受けてペテロが、ね、じゃあ罪を許すということについて、まあ、これはどういうことかなという、疑問が起こりましたので、ね、イエス様のところに来て、ペテロが質問したんですね。もし兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、ね、ペテロは7度まででしょうか、ね、7という数字をペテロは持ち出してきました。 ね、兄弟姉妹がもし何か罪を犯してで、ね、もう2人また3人の中でその罪を責めるということがもう何度も何度も、ね、登ってきている。一体何度まで、ね、そういうことを罪を犯した場合は、ね、許すべきか、ペテロは思ったんでしょうね。7度まででしょうかと聞いたんですが、でもイエス様の答えは意外や意外なことなんですね。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。ね、まあ、7度を70倍するまで。まあ、普通に計算すれば490回まででしょうか。まあ、とにかく、すごい数ですね。で、そこを受けてですね、イエス様はまた一つの有名な例え話をします。23節以降を読みします。このことから、天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。はい。で、ここでですね、1万タラントという数字が出てきましたけれども、この数字が、まあ、どれほどの数字か、1万タラント、ね、1万円とかそういう金額ではないんです。ちなみに1タラントはどういう金額か、それは、下の客中見やすと、ね、1タラントは6000デナリに相当すると書いてあります。1タラントは6000デナリもするんですね。6000という数字はかなり大きいですが、じゃあ1デナリはどういう数字かっていうと、それ1日分の、ね、お給料です、ね、労働者が1日働いて働いた1日分の日当が1デナリですから、6000デナリ。1タラントは6000デナリですから、1タラントは、ね、だいたい16年半分の、働いた分のお給料になります。まあ、だいたい20年ちょっとぐらい、ね、働いた、ね、まあ、週1回休むとしたら、だいたいそのぐらいになるでしょうか。20年分の、ね、年収ですね。それが1タラント。で、このしもべが借金したのは1万タラントです。ですから16万年分のお給料ぐらいの借金が主人にあるわけですね。このしもべはすごいとてつもない額ですね。なんでこんなとてつもない額が示されているのか、これ意味があるんです。私たちも同じようなものだからです。主に対してえらい借金があるんです。私たちみんな一人一人もう何万年働いても返しきれないような罪の負債を私たちは主に対して、主人に対して負ってるんです。このしもべは1万タラントの借りがありました。で、それで王のところに連れてこられました。で、それで25節以降。しかし、彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは、主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って、彼を許し、借金を免除してやった。アメン。私たちも同じようなものですね。本当に、罪の借金、自分自身はとてもじゃないけれども返済することはできない。もう自分で自分の罪に押しつぶされそう。自分の、ね、いろいろな嘘をついたとか、人を傷つけたとか、もう本当にいろんな罪が天に積み上がっている。それは全部を返済する、弁償するということについて私たちはもうとてもじゃないけどできない。主をどうかご猶予ください、ね。どうか許してください。そのように、本当に心から真心を込めて主人に願い求める。ということ、これは必要なんです。ね。サムエルの時代の祭司エリは、ね、それは主の言葉だ、ね。どうか主の御心通りになるようになんて嘘吹きましたけれども、それで関係を断ってしまった。だから、その祭司エリは、もうその罪の、ね、目方がそのまま彼の頭上に帰ってきた。でも、私たちはそのような時、本当に主に、ね、格闘するべきですね。主のところに行って、どうかご猶予ください。どうか許してください。主日のメッセージでもエリアはあんなにね、3回も熱心に祈りました。どうか、ね、このヤモメの子、憐れんでください。祈りましたところ、 死を免除してもらいました。このしもべも、ね、借金を免除してもらいました、ね、きっととても喜びが彼の中にあったんじゃないでしょうか。本当に、とてもじゃないけど返しきれないような借金がなんと免除された。こんなに重い、罪の借金、返しきれないもの、それほどのものを全部免除してくれた。もう何の負債もない、ね、妻も子供も売られずに済む。自分自身も売られないままで済む。とてつもない喜びが湧き起こったことでしょう。で、それでですね、その帰りの足の、帰り道の途中で、他のしもべ仲間に会うんですね。28節以降。ところが、そのしもべは出て行くと、同じしもべ仲間で、彼から100デナリの借りのあるものに出会った。100デナリ。先ほども言いましたけど、1デナリは1日分の給料ですから、100デナリといえば、100日分の給料ですね。1万タラントに比べれば、とても安いですけども、でも、金額としては相当な金額になります。で、彼はその人を捕まえ、首を絞めて、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ。そうしたら返すから、と言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って、借金を返すまで、牢に投げ入れた。彼の仲間たちは、ことの成り行きを見て、非常に悲しみ、言って、その一部始終を主人に話した。それで主人は彼を呼びつけて言った。悪い奴だ。お前があんなに頼んだからこそ、借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼をゴクリに引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。本当に身が引き締まる思いですね。私たちは主に対して多くの借金があります。主に対して抱えきれない罪の代価を私たちはとても払いきれません。日々人をね、神に対し、また人に対してつまずきを与え続けている。ね、今日の昼礼拝ではイザヤ書を学びましたけれども、ね、神様に対して、また人に対して、ね、人に対して血を流し続ける。つまずかし続けるようなことをしている。また神様に対しても、本当に礼拝するべき場において、礼拝を中にいらないこと、余計なことを変な生贄を捧げて、主の聖なる庭を踏みにじるようなことを、主はそれを重荷だと、ね、もうそれを重荷を負うのに疲れ果てたと、主はね、イザヤ書で今日昼学びました。私たちは主に対して本当にいかほどにまで、汚れた思いを聖なるところでぶちまけていたでしょうか。でもそれを許してくださった、ね、本当に私たちが心から主に、ね、願って本当に許されたい、イエス様助けてください、ね、その悔い改める心を主は受け取ってくださいましたね。このしもべの主人は、ね、悪いやつだ、原文では悪いしもべだ、お前があんなに頼んだからこそ借金を全部許してやったのだ、ね、このしもべ、本当に主人にあんなに頼んだから、だから借金は許してくれた。喜びが湧き起こったでしょう、ね、でも彼が出ていくと、ね、しもべ仲間を、ね、見つけたところ、ね、借金を負ってる自分に対して100でなり100日分の給料ぐらいの借金を、抱えている同じしもべ仲間を捕まえて、ね、首を絞めて、ね、返せ、言ったところ、その仲間はもう少し待ってくれ、そうしたら返すから、全くこの1万タラントの借りのあるしもべと同じことを言ったんですけども、でも、許さなかった、ね、承知しなかった、 で、それで借金を返すまで牢に投げ入れてしまったんですね。このようなことをしたから、この彼の主人は怒って、ね、同じことをしてやるべきではなかったのか、私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして、結局、その1万タラントの借金のある人は、ね、一度は免除されたんですが、でも、またしても免除取り消しになってしまったんです。1万タラントきっちり返すまで、彼を獄に引き渡しました。それでこの例えの結論が、この35節。あなた方も、それぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。本当に心から兄弟を許さないなら書いてありますね。本当に心から許すべきです。これと同じ、まあ、似たことをイエス様はルカの福音書でも言ってるんです。ここ冒頭でもお読みしましたけれども、ルカの福音書の17章の1節から4節までのところを初めにお読みしたところです。ルカによる福音書17章1節から4節まで。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは忌まわしいものです。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんな者は石臼を首に結わえつけられて、海に投げ込まれた方がマシです。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して一日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。アメン。ね、こちらでは7という数字また出てきましたけれども、ただその使われ方が違うのは、仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても、ね、悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさいということです。ね、ペテロは7度まででしょうか、ね、1日のリミットなしで7回ということを言いましたけども、でもなんとこちらではですね、1日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言ってくるならば、ね、7度、丸々許してあげなさいということですね。ですから、もう本当に、罪を犯した時、誰かが罪を犯し、ね、他の兄弟姉妹をつまずきを起こさせるようなこと、そういう罪を犯しているのならば、ね、まず、言って、二人で、彼を戒めなさい。三節、二人とは書いてなかったんですけども、気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。ね、まず、戒めなくてはならないんです。戒め抜きの許しというのはないんですね。そしてまた、悔い改めなしの許しというのもまたあり得ないんです。ね、許すということについて、何か、勘違いしているところが、起こりやすいのが、ね、戒め、ね、もし相手が罪を犯した時に、その罪に対して私たちは戒める責任というのがあるんですね。戒めなさいということと、それから、もし相手が戒められて、それを悔い改めたならば許しなさい、ということですね。マタイの福音書でも、ね、この時、ペテロがイエス様に質問した、その取っかかりが、ね、もし、兄弟姉妹二人、罪を犯したなら、まず二人だけのところで責めなさい。それで聞かなければ、二人また三人で。それでも聞かなければ、教会が、ね、戒めなさい。それで聞かなければ、違法人のように扱いなさい。まあ、ですから、もし二人とか三人とかでも、もし、ね、戒められて、悔い改めたならば、もうそれが70倍するでも、ね、許しなさい。一日で。ね、7回も、まあ、罪を犯して、で、責めて、悔い改めを促して、悔い改めるということが7度起こるというのは、ちょっと、考えにくいんですけども、でも、それほどまでに、もし相手が悔い改めたならば、 許してあげるべきだよということを、ね、主は言ってるんです。もしそれでも、ね、相手が悔い改める気があるのにそれでも許さないならば、主は同じようになさる、ね、まずこのしもべ、1万タラントのしもべを主人に、ね、熱心に願いましたね。どうか許してください、どうかご猶予くださいと願ったから、しもべの主人は許してくれた。そしてこのしもべ仲間も、ね、100デナリの借りのある人も、ね、借金返せと言われて、ね、その時に借金返せば、まあ、何も、ことは起きなかったんですが、しかしこの100デナリの、借金のあるしもべはどう、もう少し待ってくれ、そうしたら返すから、ね、願ったんですね。悔い改めの気は要するにあったんですけど、でも、この1万タラントのしもべは許さなかった。ね、相手がこんなに熱心に願ったんだけれども、許しを願っても、でも、相手は、この1万タラントのしもべは許さなかった。だから、他の人々は悲しんだんです。ね、相手に悔い改める気があるのにもかかわらず、ね、追い出すというようなこと、ごくりに引き渡すというようなこと、ね、訴えるようなこと、これは、私たちの誠の主人を、悲しませ、怒らせる行為です。もし、ね、相手に、ね、戒めて、悔い改める気持ちが起こったならば、本当に、7度を70倍するまでも、許してやるべきなんです。まあ、許すということについて、まあ、勘違いして、もう、相手が、ね、自分に対して罪を犯して、もう、相手がそれに気づかずに、もう、何度も何度も、もう自分の神経に触ること、もう神経の逆なでするようなことを、ね、何度もして、それに対して何も言い返さず、また、なすがままに、注意もせず、戒めもせず、御言葉を持って、戒めもしないまんまで我慢しなさいということではないんです、これは。もしそういうことを見たならば、御言葉を持って戒めるべきです、ね。そこで初めて悔い改めが生じ、そこで初めて悔い改めたならば許しが生じるんです。ですから許しというものは、ね、一方的に我慢するということだと勘違いしてはなりません。皆さん自身がしっかりと、もし兄弟姉妹が罪を犯しているならば、ね、一定二人だけのところ、また三人だけのところで、ね、それを示すという責任が兄弟姉妹の交わりの中にあります、ね、でないと、ね、教会の中、ね、のさばり放題させてしまいますから。ですからそれをさせないためにしっかりと2人また3人のところで戒めて、そしてそれを注意してそれを正す。そうするならば教会は清く保たれるんですけれども、でもし教会の言うことも軽んじ権威侮るのであるならば、ね、異邦人のように主税人のように取り扱うべきなんです。コリントの教会はそれをしなかったから、パウロはね、もう、その教会を汚すような不品行者を、ね、イエス・キリストの名前によって、裁いた。サタンに引き渡した。でも結果、それが、彼がサタンに引き渡されて、懲らしめを受けたゆえに、本当に立ち返った、ね。ですから教会というところは、本当に兄弟姉妹、共に、ね、立て上げ合うこと、愛し合うこと、それは必要です。そして、責め、戒めるということも、ね、御言葉を持って戒めるということも必要です。どうか皆さんは、この教会において、ね、生徒の交わりにおいて、本当に自らを清く保つために、自らの中から、ね、人をつまずかせるようなこと、あるいは、ね、罪をはびこらせてしまうこと、兄弟姉妹の小さいもののつまずきとなってしまうようなことを、それをしっかりと取り除きましょう。そして、もし、何か、主に喜ばれないことをしているのを見たなら、ね、じっと耐えて我慢するではなく、はっきりと御言葉を持って宣言して、ね、戒めて、そして兄弟姉妹を得ましょう。そして、本当に私たち自身、ね、その相手が悔い改めたならば、もうそれが何度、ね、7を70倍するほどまでに、ね、私たちは、ね、回数は気にせずに、悔い改めたならば許すべきです。どうか皆さん、このようにして教会を清く保ち、また皆さん自身を清く保って、この生徒の交わり、また信仰生活を清く保っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛する様、本当に私たちは多くの借金を許されました。あなたは許してくださいました。 猶予をくださいました。それで私たちは自由になりました。しかし今日の例えの中において、ね、その自由が剥奪されてしまうというケースを見ました。許しを求めてきたのに許さなかったからでした。本当に私たちは兄弟姉妹が何度も許しを請うて悔い改めるならば、もうまたかといっていう思いを脱ぎ捨てて、心から真心から許すということができますように、主よ、どうか私たちの心にあなたの御言葉に使える霊を新たに増し加えてください。本当に許せない心を、これを取り除かれますように。そして本当に兄弟姉妹の交わりが麗しく美しいものとなりますように。またそれ以前に、まず兄弟姉妹が何か御言葉に反することを行っているのを見たならば、すぐに御言葉を持って戒めるということを、まずこれがなくてはお話になりません。まず私たち自身もそのたしなみを身につけることができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
許すこと、大切なことです。むやみに許すことはしてはいけないことです。その兄弟姉妹が神と人の前で犯した罪を正式に許しを求めてきたとき、幾度もなくそれを許さなければならないということが今日の聖書の言葉でした。ただ相手は許していただきたいという気もないのに、私たちだけが気前がいい人のように相手の罪を許すということにしてしまうと、こういった罪を犯しても全然人は平気なんだと相手は思ってしまい、その罪を犯すことを躊躇せずに犯してしまい、かえってその人自身がもっと罪を平気で犯してしまうようなことを作ってしまいますから、許すことも気をつけなければならないということでした。許すという言葉、これは本当に非常に素晴らしい言葉だし美しい言葉です。でも許していただきたいという気持ちがある人を許すということであって、許していただきたいという気持ちがさらさらない人は許してはいけないということです。今日も私たちは祈りたいと思います。どういった時に私たちは許すべきか、そして自分が罪を犯した時はどのようにすべきか。自分が罪を犯した時は必ず罪を犯したその人のところに行って謝り、そして許しを受けるべきです。そして許す時はどんな時か、その人が私のところに来てごめんなさいとそのことを謝る時、私たちはその人が私たちに犯してしまった罪を許さなければなりません。今日も祈りましょう。許すべき時にしっかりと許すことができますように、許してはいけない時に気前よく許したことによってその人がもっと罪を犯してしまうような失敗をすることがありませんように、今日も主の前で祈りたいと思います。祈りましょう。
愛するイエス様、私たちこそあなたに許されたものです。許してくださいました。あなたが身代わりになって払ってくださいました。それゆえ私たちはあなたを褒めたたえ、あなたを喜びます。主よ、本当に私たちも兄弟姉妹に対し幾度つまずきを起こし罪をしたでしょうか。しかし幾度許してもらったでしょうか。本当に私たちは兄弟姉妹に対し、また教会に対し、本当に喜びを持って感謝をし、そしてただ許しの主であるイエス様の名のもとに、私たちは今日もあなたの御言葉に聞き従い、信仰の生活を送っていきたいと思います。どうか私たち自身が本当に互いに御言葉を持って戒め合い、時に責め合い、そしてもし悔い改めて許しを得るならば、本当に許されたことを喜びつつ、共にあなたの御前において幸いな宴会を催していくものでありますように。どうか兄弟姉妹のこの信仰生活の守りをあなたが与えてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。では、ご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。